はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
はい、今日もデブが二人で、お得な話をいっぱいしますよ。
デブって、まあ、否定的に。なんか新しいよね。
親近感。
親近感、あっくんか、最近のオタクってデブじゃないぞ。
色白でデブが喋りますよ。
まあ、いいですけど。いいです
し、はい。というわけで、今日お話しするのは、ゲームの話です。
はい。
意外とここ最近、漫画の話が続いてましたので、
そうですね。
たまにはゲームの話をしとこうかなと。
はいはいはいはい。
意外とね、ゲームの話の方が、みんな食いつきがいいんですよ。
うん、おそうなんですね。
この前、ちょっとツイッターでね、
うん、
ゲーム、漫画、映画、なんて言っとったっけ。ゲーム、漫画、映画、アニメや。
ああ、はいはい。
この4つの割合、どれが一番多いですかみたいな質問を投げかけたら、意外とみんなゲームって答えたんよね。
あ、何この中の聞いてるエピソードでってこと？
いやいや、じゃなくて自分の趣味の中で。
ああ、趣味の中で。ああ、そういうことか。
例えば俺の場合は、ゲームが4で、漫画が3で、映画が2のアニメが1ぐらいね。意外とみんなゲームが5とかね。漫画って意外とそんなに読んでないねやってちょっと思ったんですよ。
ははは。
まあそんなわけでたまにはゲームの話もしようかなと。
たまに。はい、ね。
ゲーム系ポッドキャストでは別にないんですけども。
なんか言うとったね、この間。それをしきりにアピールしてたから。
やっぱりこう、Xbox360 ユーザーであるし、
うん、
最近では PS3 の話題も豊富じゃないですか。
うんうん。
でね、任天堂 Wii、プレイステーションポータブル、うん、DS、もうこんだけ次世代機が揃ってる中、うん、
やっぱり、次世代機じゃないのもあったけど、まあいいや。はい。
やっぱりゲームの話もしとかなあかんということで、
うん、
今回お話しする話は、
はい、
プレイステーション2の、
ん？
ファーレンハイトというゲームについてお話したいと思います。
聞いたことない。てかあれでしょ、ファーレンハイトってあるでしょ、銀河英雄伝説の人でしょ。
はい、この瞬間何人かが置いてけぼりになりました。
いやいや、なんでアーダベルト・フォン・ハーレンハイトん提督でしょ。
銀英伝を知ってるリスナーがもしいたとしてるならば、その年齢は何歳やねんっていう話ですよ。
いや、幅広いっす
ね。今時の人って銀英伝とか呼んだりすんの？
呼んでないのかね、やっぱり読んでないのかね、やっぱり。
だいぶ昔の作品じゃないの？
いや、うん、昔やけど、こう、定番じゃないの。
まあ、定番じゃ定番ですけどね。
はい。すいません。じゃあ、はい。なんでしょう、ファーレンハイト。
ファーレンハイト。
ま
あ、軽く説明しておきますとですね。
聞いたことないんですけど。
僕も全然知りませんでした。で、なんでこのゲームを知ったかというと、
はい、
今度PS3 で、うん、ヘビーレインっていうアドベンチャーゲームが発売されるんですね。
あ、それは、なんか、ちらっと聞いたかも、うん。
で、ヘビーレインのトレーラーを見ると、
うん、
なんかすごい面白そうなゲームやったわけで、
うんうん、
すげえプレステ3欲しいなーとか思っとったら、
うん、
その記事を見ていたブログの人が、
うん、
このヘビーレインを作ってた会社は前にこんなゲームを作ってましたって言って、うん、そこでファーレンハイトの、トレーラーをこう、掲載しとったんですよ。
なるほど。はははは。
んで、そのトレーラーを見たら、うん、なんかこのファーレンハイトっていうのも全然知らんゲームやけど、なんか面白そうやんけって思って、
うん、
ちょっと買ってみようかなと。
なるほど。
安かったんでね。
はははは。
手に入れたわけですよ。
はい。
で、やってみたらこれがもう、
もう、何ですか？
とんでもないゲームやったんでね。
とんでもないって、どうとんでもないね。
それは聞いてのお楽しみっていうわけでね。まあ、今回も最後までお聞きください。というわけでですね、はい、ファーレンハイトというゲームがどんなゲームかをちょっと説明していきたいなと思うんですけども、
はいはいはいはい、
まずその前に、ちょっと中尾浦先生にこの動画を見ていただきたいんですよ。
あ、なんでしょう、なんでしょう。
送りますので、見てください。
はい。はい。なんか来ましたね。
ファーレンハイトのトレーラーですわ。
おぉ、ヨーツベですね。最近ヨーツベいう人も減ってきましたよね。
死後になりつつある。
ですよね。あたりじゃないですか。
発売元はね。
これ普通にリアルタイム見てていいんですね。
はい、編集で切りますから。
わかりました。
見ましたって言ってくれれば。
あ、わかりました。お、なんか裸になってる。なんすかこれ。なんだよ、ちょっと、バイオじゃない。え、なんかゾンビもこれ。なんかちょっと、サイレントヒル思い出したんですけど、全然関係ないですか。お、え、でもこれ PS2 の頃にしては、なんか、オープンワールドなのこれ。
オープンワールドではない。
あ、違う。こんなに、はい、見ました。
あ、このトレーラー見せん方が良かったかな。
何ですか、
このトレーラーが全てやねんけどな。
何ですか、
まあ、ええわ。まず、このゲームの舞台なんですけども、まあ、雪が降りしきる街、ニューヨークが舞台なわけです。
あ、ニューヨークなんですね。
ニューヨーク。はい、で、ニューヨークのとある、小さなレストラン。うん、よくアメリカの映画とかでも、ダイナーって呼ばれるレストランあるじゃないですか。
はいはい。
で、そこが舞台なんですね、しょっぱらの、
はい。
で、そこの、まあ、トイレで、
はい、
主人公が自分の腕をナイフで切り刻んでるとこから始まるんですよ。
ああ、はいはい、始まってましたね。
で、おっさんが、しょんべんしとるんですけど、
はい、
そのおっさんをいきなり主人公がナイフで刺し殺すんですね。
後ろからやってたんですね、あれ。
くさくさと。
はいはい。
で、そこからゲームスタートになるわけですけども。
もう、はいはい。
とりあえず、やってるこっちとしては、何のこっちゃか全然わからへんわけですよ。
はいはいはいはい。
で、けども、この状況を何とかしなくてはいけないってところからゲームが始まるのね。
ほう。
で、しかも、このゲームのシステムの面白いところは何かっていうと、
うん、
普通のアドベンチャーゲームってさ、なんかコマンドを選択したりとかしてさ、
うん、
何かこう自分がアクションを起こさないと話が先に進まへんやん。
うんうん。
調べる、ドア開けるとか、
うんうん。
でもこのゲームって基本的にそのシネマティックアドベンチャーって呼ばれてんねんけど、
うん、
そのいわゆる一つの映画の節々に自分が介入できるみたいなシステムやでんな。
なんか、ははは、じゃあ自分そっちのけでメインの話が動いてるってこと？
そうそうそう。だから面白いのは、何かをするにしても、
うん、
時間制限メーターが突然出てきて、
うんうんうん、
そのメーターがゼロになるまでに行動しなさいよっていうことがよく行われたりするんやんか。で、主人公が、その、おっさんをナイフで切り殺してしまった。
うん、
その瞬間に、うん、ダイナーの他のテーブルに座っていた警察官が、
うん、
トイレに来ようとするんやんか、
うんうんうん、
それが画面分割で右には警察官がトイレに来ようとしているシーン、
うんうん、
で左側の画面では主人公がおっさんの死体を前にうろたえてるシーンっていうのがあって、うん、
なるほど。
その警官がトイレに来るまでに主人公は何とかしてこの死体を処分しなくちゃいけないっていう風な、
うん、
ゲームになるのよ。
なるほどね。おう、ちょっと面白そうじゃないですか。で、
例えば、その方法もいろいろやり方があって、
はい。
なんやったら、死体をそのままにして、
うん、
トイレの窓から逃げるっていう方法も取れたりできんねん。
うんうんうんうん。
で、完璧な隠し方としては、
うん、
死体をトイレの別の、代弁するところの
個室に
閉じ込めて、
はい、
床についていた血をモップで拭き取って、刺し殺したナイフをどこかに隠して、
うん、
何食わぬ顔してトイレから出て、
うん、
レストランの料金を払って、
うん、
逃げるっていう。
お
まあ、それがいわゆる正解な逃げ方やねんけど、
はいはいはい、
別にそれをする必要もないねんな。
お
ちなみに俺はもうめっちゃ何をやったらいいのかわからへんかったから、
うん、
とりあえず殺したおっさんをトイレの個室に閉じ込めて、
うん、
そのままトイレから出たら、
うん、
なんかちょうどレストランのウェイトレスにぶつかって、
うん、
あなた血だらけじゃないって言われて、
あ
で違う俺は何もやってないとか言ってレストランの裏口から逃げるっていう方法を取ってしまって、
あなるほど。そして
それでも話は続いていくんやんか。であいつは一体何や怪しいって警察がトイレに入ってみたらなんかトイレの床は血だらけやったし、個室には何死体があったっつってもう速攻バレて話が進んでいくんやけどな、うん、
あ、すごいね。すごいじゃないですか。 ちなみにそれは全部操作するんですよね。選択式とかじゃなくて。
そう。で、まあそれも面白いシステムやねんけど、
うん、
アナログレバーで全てを操作するんやんか。例えば、移動もそうやし、全ての行動。例えば、その死体の近くに行くと、
うん、
アナログレバーを上に傾けたら、うん、死体を担ぐとか。
すごいね。それは直感的にやりやすかった。なってるんですか？
慣れてくると直感としてやりやすくなる。
素晴らしい。
例えばそのドアを引き戸のドアを開けるときは、
うん、
アナログレバーを右に倒す、閉めるときは左に倒すとか、
うん、うんうんうんうん、
まあいわゆるそういう直感的なインターフェースが採用されてて、まあそれも面白いシステムの一つやけど、
うんうん、
まあそんな感じでとりあえず主人公は現場から逃げるわけ。
うん。
で、その現場に今度警察がやってくんねんけど。
うん。
あ、ちなみにあの主人公の名前はルーカス・ケインっていう名前やねんけどな。
はい。ルーカス君。
ルーカス・ケイン、
は
い。で、そのルーカスが現場から逃げた後に、まあ、殺人事件やっていうことになって、うん、警官がその現場にやってくんねんけど、
うん、
女刑事のカーラっていう警察官と、
うん、
相棒の黒人警官のタイラーっていう男の警官がやってくる。
うん、
で、またここでも面白いのが、
うん、
今度はカーラとタイラーを操作して、現場を検証すんねんか。
ん？うん。敵っていうか、うん。マルチなんや。
マルチやね、うん。基本的に、まあ言ってしまえばこのゲームは、ルーカスとカーラとタイラーっていうこの3人を操作して進めていくゲームやね、うん。
え、でも、そのルーカスの手の内をプレイヤーは当然知ってるわけやから、そう、アバ君簡単よね、その二人になってしまう。
っていうことはどういうことかっていうと、
うん、
カーラ側を操作しているときに、自分の残した証拠を全部集めてしまったら、
うん、
ルーカス側に回ったときに、
うん、
犯人として特定されやすくなるわけよ。
そう、そうじゃないですか。うん。
だから
うん、
そこが、
うん、
さじ加減やね。
あ、ちょっと待って、その、ルーカスサイドは、まあ、とりあえず、こう、なんか、逃げ延びるわけですよね。
だから、ルーカスの目的は、警官から逃げなくてはいけないってことや
ね。当面の目標そうですよね。
で、警察の目的としては、ルーカスがまだ犯人と特定されたわけじゃないけど、犯人が誰なのかっていうのを暴いていかなくてはいけないっていう目的があるわけ。
うんうんうん、
でも、プレイヤーはその3人全員を操作するわけやから、うん、どう組み立てるかはプレイヤー次第やねん。
あ、そっか、プレイヤーの目的は、この今の状況を置かれた謎を解くっていう大きな目的があるからってことか。あれ違うの？
プレイヤーの目的は、
うん、
なぜルーカスが殺人を犯してしまったのかっていうのを暴くのが目的や
ねん。そういうことでしょ。ああ、なるほどね。
は
い、
だから単純に、なんか、逃亡者として逃げ続けるとか、
うん、
なんか殺人の犯人を追い続けるとかいうゲームではないね。
ああ、なるほど。
あくまで一つの映画みたいなストーリーを部分部分でこう介入していくわけ。で、そこの過程は全部マルチやね。
うん、じゃあ、その、警察サイドでやるときは、こう、適度におとぼけな感じでいくってこと？
っていうのもありやし、す、
う、
べ、
ん、
ての証拠を全部洗い出すのもありやね。
うん。
だからすべての情報を、証拠を洗い出してしまうと、
うん、
ルーカスのパートに移ったときに、
大変。
すんごい逃げづらくなるね。
それ捕まった、でもゲームオーバーはどうなったらあるんですか？
一応ゲームオーバーもあります。
ああ、あるんですね。え、ルーカスの場合捕まっちゃうとゲームオーバーってわけでもなく。
捕まるとゲームオーバー。
おお、なんか、そうなのか。
俺の言い分は誰にも聞いてはくれなかった。終わった。
なるほど。じゃあ、ちょっと難しいですね。はい。なるほど。うん。
で、まあ、そんな感じでストーリーが進んでいくねんけども、
うん、
とりあえず、その、刑事側のパートになった時は、まあ、適当に証拠集めますと。
うん。
で、その、殺されたおっさんも、別に何か教えたわけじゃないし、まあ、突発的な殺人事件かもしれないみたいな感じでルーカスを追うことになるな、
うん、
カーラとタイラーは、
うん、
でルーカスにしてみたらそもそもまず自分がなんで殺人事件を犯したのかが全然記憶にないねやんか、
うん、
まるで何かに操られたかのように殺人を犯してしまったっていうことしか覚えてないねんな、
うんうん、
だから今は警察に捕まるわけにはいかへんと、
あ、
どうにかしてこの謎を解かなくては、
はい、
って言って、
はいはい、
とりあえずお兄さんに助けを求めに行くの。 実のお兄さんに。
うんうん。
で、ルーカスは、マーカスっていうお兄さんがおるんだけども、
うん、
両親は昔構造事故で死んでいて、もう二人きりの家族なわけやねんな、
うんうん。
で、お兄さんは牧師をしてんねん。
うん、
で、その牧師のお兄さんに、うん、俺こんなことがあって、みたいな話をしに行ったら、
はいはい、
もう最初はお兄さんは何を言うとんやと。
うん、
お前が殺したんやんけど、うん、そんな話が信じられると思ってんのか、とか言うねんけど、
うん、
一生懸命ルーカスさんも、お兄ちゃんしかおらへんねんやと。
うん、
どうにかしてこの謎を解かなあかんから協力してくれって言って懇願するわけね。
はいはい。
お兄ちゃんが、ここに行ったらお前を助けてくれる人がいるかもしれないとか言って。
ほう。
とある霊媒師を紹介するわけだよ
ね。おー、霊媒師
霊媒師。
はい。
で、ルーカスはその霊媒師、アカサっていう霊媒師やんだけど、アカサを訪ねていくね。
うん、うん、うん。
ほんなら、その記憶がぽっかり抜けている期間何があったのかっていうのを、まあ、誘導催眠みたいな感じでちょっと思い出してみましょうと。
あ、なるほど。対抗催眠ですね。はい。
で、あの時のことをよく思い出して、とか言って、
うん。
過去の回想シーンに入っていくねんけど、
うん、うん。
またそこで面白いのが、
うん。
面白いシステムとして、
うん。
あの、レディーとか言って、画面にレディーって出て、
うん。
なんか、アナログレバーを、
うん。
上、下、右、左とか、順番にこう入れていけみたいな指示が出るんやんか。
覚えですか？
そう。で、それに合わせて、
うん、
左右のレバーを上、うん、右、左とか言って入れていって、
うん、
うまくいけば、すべての情報を知れたりする。でも、入力に失敗すると、
うん、
失敗とか言って、
うん、
大事なところが見れへんかったりするんや
んか。
何このミニゲームはとか思いながら。
うん、それでも、その少ない情報でもちゃんと いけるようにはなってるんですよね、現状。
知恵を絞ればね。
おー。まあ、よくそんな難しいことすんな。
まあ、一応、その、ゲームのレベルっていうのが、イージー、ミディアム、ハードっていうのがあって。
はあはあ、
そこら辺俺買ったらいいから全部イージーって言ってたんやけど。
なるほど。
イージーやと、なんか、入力を何回かミスしても OK らしいね。
お
ー。ハードになると、1回でもミスるとダメらしいね。そんなハード選ぶやつなんかおんのかって感じやねんけど。
うん、
まあそんな感じで過去の回想シーンが流れんねんけど、
うん、
どうも自分がレストランにおるときに、
うん、
謎の男が自分の目の前にやってきて、
うん、
自分に催眠をかけたってことがわかんねやんか。
あらま。
で、その男は一体誰なのかっていうことをルーカスはアガサに聞くねんけど、
うん、
アガサはそれを言葉濁すねん。
お？
で、そこでちょっと謎があんねんな。
うん。知ってるやつやと。
お前は、赤さは何か知ってるのかとか問い詰めんねんけど、
おうおうおう
答えが知りたければ、
うん、
明日の同じ時間にまた、うちにおいでって言って、その日はルーカス帰らされてしまうねんな。
まるくどいね。はい。次行ったらもう死んどんじゃん。
その通りです。
ですよね。
もうそこはもうベタベタな王道展開やねんけど、次の日、ルーカスがアガサの家に行くと、もうアガサが死んでるわけですよ。で、その死んでる時に、警察がアガサの家に来るねやんか。ほなまた、時間制限メーターが出て、画面が分割されて、警官がパトカーでアガサの家に向かってるシーンが右で展開されて、左ではルーカスがアガサの家で、アガサは死ぬ前に何か自分に何か残してくれたはずとか言って、その手がかりを探さなくてはとか。またそこで警官が来るまでに、何か手がかりになるものを見つけて、家から逃げるっていう。
おお、面白そうじゃないですか。
でしょ？
はい。
で、それが、まあ、中盤までの話なわけよ。
おお。
ただ
お、
中盤以降、
うん、
中盤以降の展開、
はい。
ぶっちゃけ今回、完全ネタバレでいきますけど、
ああ、はい。まあ、いつものことです。
怒涛の展開が待っとるんですね、はい、これがまた。
おお。
で、まあ、細かいことを全部抜かすけど、
はい。
ぶっちゃけルーカスは、
うん。
古代マヤ文明の、とある儀式のために利用されて。
なんか来ましたね。
どうも、古代マヤ文明のとある儀式では、
うん、
人を無差別に、
うん
何人か殺すと、
うん、
なんか地獄の門か何かが開いて、
うん、
とてつもないパワーを手に入れれるっていう、迷信みたいなのがあって、
はい、
で、どうもそれを実行している秘密機関が、昔からすごい存在するっていう話になんねんな。
はあ、カルト教団ではなく、
カルト教団みたいな感じ。
カルト教団みたいな。
で、それを 世間では、オラクルって呼んでるらしいねんか。
は
い、どこかで聞いたような言葉。
なんかですね。
で、ルーカス以外にも、その儀式に使われた人間っていうのはたくさんおって、それこそ7年前の事件とか、で、現代のルーカスが殺人事件を犯した何日か後にも似たような事件が起こってたりするんやんか。で、それはカーラとタイラーの警察側のパートでこう進行していくんやけど。
ああ、なるほど。類似の事件があって、みたいな。
で、ルーカスはルーカスで自分の身に起こった、まか不思議な事件を追っかけていくうちに、そのオラクルっていう存在を知るねんけど、警察の方は警察の方で、過去にも同じ事件があったっていうことで、過去にその事件を犯した人間に会いに行くっていうパートナーがあって、お互いこう事件の、まあ、なんていうの、本筋に近寄ってくるわけですよ。
あ、なるほど。核心へどんどん迫っていくわけですね。
迫っていくわけですよ。
はい。
んで、まあ、とどのつまり目的は何かっていうと、その、ルーカスとしては、その、俺は自分の意思で人を殺したわけじゃないと。操られていただけだっていうことを知るんだけど。
なるほど。無実の証明をしたいと。
ルーカスが、その自分が操られたっていうことを知るねんけど、そこに、なぜかアガサが現れてやんか。
あ、死んだっちゃう。
死んだのに。で、どうも幽霊なのか何なのかわからない状態のアガサが、いきなりひょっこり出てきて、インディゴチルドレンを手に入れなさいって言われんの。で、ルーカスからしたら、は？みたいな感じなわけ。
ルーカスイコールプレイヤーね。
でも、オラクルにインディゴチルドレンが渡ったら、この世の中は大変なことになるから、インディゴチルドレンを探し出して、どこかに隠すのですってアガサが言うんやんか。
そこの説明が、キラボやね。
だんだんとこう、プレイヤーが置いてけぼりになっていくわけよ。
なんかね。なるほど。はい。
で、そうこうしよったら、オラクル側でも、なんでルーカスは死んでないねんって話なんだよな。普通儀式に使った人間っていうのは、最後いろんな人を殺した後自分も自決して死ぬのに、なんでルーカスだけはオラクルのパワーから逃れてんねんっていう話になって、オラクル側もルーカスを言い始めんねやんか。
なるほど。
何やと思います、その理由。
え、その アガサエットやらのパワーなんじゃない？
違います。
あ、違うんですか？
ルーカスにはクロマというとてつもないパワーが眠っていたからなのです。
お、お、それはたまたま？
なんかオラクルが、まあ、夢の世界みたいな中で、ルーカスに接触を試みんねやんか、お前はなぜ生きているんだ、ほほう、お前の体にはクロマが隠されているな。あ、もうやってるこっちとしては、何クロマって。
何その、なんかその芝居な、まあ、はい。すごいですね。だいぶ置いてかれるね、そこ。
で、そんな感じで、オラクルからも命を狙われるようになったルーカス君なんですけど、途中であの、元カノがおんねんけど、昔付き合ってた彼女が、それがあの、オラクルの手によって人質に取られんねやんか。
あらま。
で、それを助けに行った矢先に、彼女と共にルーカス君が殺されてしまうねん。
ん？
罠にはめられて。
死んじゃうの？
死んじゃうねん。
終わっちゃうじゃないですか。
で、あの、カーラとタイラーの刑事側のパートに移んねんけど。
あ、はいはいはいはい。
それから1年後みたいな感じになると、元カノはもう死んでんねんな。
え、それも巻き添えで？
巻き添えで。
ああ。
で、そこに女刑事のカーラがお墓参りに行くと、ルーカスがひょろりと現れんねやんか。
あれ？え、死んだんちゃう？
死んだの？死んだはずなのに。で、カーラが、あなたが電話で言ってたことは本当なの？って言うね。で、ルーカスが、本当だって。俺が話したすべてのことは実際に起きていることで、これをどうにかしないと世界は終わってしまうんだって言うねんな。で、もう話をまとめてしまうと、まあそのインディゴチルドレンっていうのをオラクルは追っかけてます。それはなぜかというと、インディゴチルドレンを見つけ出すと、とてつもないパワーを身につけれて、この世を支配できるからです。
なるほど。
で、ルーカスはその事実を知っています。
はい、
ルーカスは自分の中にクロマという謎のパワーが備わっています 。
はいはい、
戦えるのは俺だけだからどうにかしないと。
おお。
そして、この女刑事にも手伝ってもらわなくては。
なるほど。それ、電話で伝えたっていうくだりは、プレイヤーは当然知らない状態。
いきなりすっ飛ばされてますから、ゲームとしては。
はい。で、そういう説明があり。
で、は
い、
女刑事としては、
うん、
本当にこいつの言うてることはほんまなのか、
うん。
もし本当だとしたら、地球にとってすごい大変なことやけど、
うん、
嘘やったとしたら、うん、犯罪者に手を貸してしまうことになる。
そうやな。
ってめっちゃ悩むねんけども、うん、最終的には一緒にインディゴチルドレンを探しましょうっていう話なんです。
おー、なるほど。はい。
で、ちなみにこのルーカス君は、
うん、
あの、クロマのパワーが、徐々に開花し始めるにつれて、
うん、
予知能力みたいなものが身につくようになってくるな。
おー、ほうほうほうほう。
で、その不思議パワーで、インディゴチルドレンがどこにいるのかを見事当てんねやんか。
予知能力ってまた違うやん、
いや、もう予知能力やん。ここにいるっていう。
よ、ん、うん、まあいいや。
んで、
うん、
そのインディゴチルドレンが通っている学校に行くねやんか。
はあはあ、
で、インディゴチルドレンを無事に見つけて、
うん、
オラクルっていう悪い奴が来るから早く一緒に行こうから逃げようっつって。
それほんまに子供やんな、それ。
子供。
はい。
で、逃げようとしたところにちょうどオラクルがやってくんねん。
ああ、はい、来ました。
で、そこからの展開が、
はい、
今から起こる、動画を見ていただきたいのですが、
はい。新しいな、この展開。
これです。
来ました。はい。YouTube ですね。はい。これが、その中盤以降の話ですね。
インディゴチルドレンを見つけた直後の展開。
あ、女の子なんですね、インディゴチルドレンちゃん。これマーカス？ヒゲ。
ルーカス・ケインです。あ、主人公の。で、ちなみにフードの男が、
ほら。なんか、ボタンが、あ、これをやらな。マトリックス。
そう、まさかのマトリックス展開になるんですよ。もうこの動画は、ちょっとまたブログの方にも掲載しとこうかなと思うんですけど。
ちょっと待って、これは、なんでこんなことできるの、この人たちは。この人は、そのクロマのとパワー、
ルーカスはクロマの力で。オラクルは、もう、もともとが秘密結社の古代マヤ文明の力やからね。
そうか。こんなんできんや。これ、このピッピッって出てる間、必死でこう、
そう、
プレイしてる間やってる。
左右のレバーを入力せなあかん。
赤とか色は関係ない。
関係ない。上か下か、上下左右かっていう。
簡単そうではない。めっちゃマトリックス。
そうやろ。
しかも、無理、ポーズも決まってない。マトリックスだな。
まあ、正直この動画は、ここら辺で消してもらっても OK です。
わかりました。長いですね、
長いからね。まあ、そんな感じで、いきなり話がマトリックスみたいな話になって、オラクルとルーカス君は、しばき合いの喧嘩をし始めんねんけど、もう空中でドラゴンボールみたいにパンチとかキックの応戦をしたり、なんやったらインディゴチルドレンを抱えてビルの側面を走ったりするんやんか。ギャー。
なるほど。だいぶすごいね。はい。
でもこっちからすると、え、一体どういうことみたいな話なんね。でしかも、うん、なんとかオラクルを撃退して、うん、逃げ延びた後、そこにまたアガサが現れんねんか。
うん。え、それは幽霊として？
幽霊なのか何なのか分からへんけど、アガサがまた現れんねやんか。んで、アガサが言うには、私の思惑通り動いてくれたねっていう。
うん、
で、ルーカスからしたら、え、何のこっちゃって話やんか。で、お前は俺を利用していたのかみたいな話になんねんな。で、アガサも、インディゴチルドレンを手に入れるためにあなたに手を貸していただけだよっていうねやんか。
はあ。
ほな、いきなりアガサが、ニューイーンってなんかようわからへん、サイボーグみたいな、変身すんねん。
サイボーグな今度は。
で、インディゴチルドレンの力私がもらったっていうねやんか。
はあ。
で、そこでルーカスは、すごい、上がろうとすんねんけど、 お前を生き返らしたのは我々だっていうね、そのサイボーグが。
え？
要は、元カノをオラクルに人質として捕らえられて、罠にはめられて、ルーカスと元カノは死んでしまうねんけど、
あ、はあ、はあはあ、
ルーカスは生き返んねんな。で、蘇生したのは、そのサイボーグたちやねん。
それは、オラクルとまた違う組織な
の
ね。
違う組織やねん。
なるほど。
オラクルが属しているのは、オレンジクランっていう組織やねんけど、うん、そのサイボーグたちは、パープルクランっていう第三の勢力やねんか。
なるほど。
で、そのパープルクランのサイボーグたちは、ルーカスを使って、オラクルよりも先にインディゴチルドレンの力を手に入れようとして、ルーカスに手を貸していて。
なるほど。
だからルーカスがアガサと思っていたのは、サイボーグが化けた姿やって、本当はアガサじゃなかった。
あ、なるほど、なるほど。え、それ最初のアガサはやっぱアガサ？
最初のアガサは本当のアガサやったけど、殺された後に出てきたアガサは全部サイボーグが化けてたアガサやってん。
なるほど、なるほど。はい。
なので、ルーカスはもう死んでるから、なんか体も顔色も白いし、なんか寒いところにおんねんけど、息が白くなかったすんだよな。
それ何？え、そのルーカス君もサイボーグになってんの、やっぱり。
よくわからへんけど、なんかもう死んでんねん、ルーカスとしては。
なるほど。うん。
死体やねん、はい。動く死体やねんやんか。
はい、はい、はいはい。
で、それは、女刑事のカーラと出会ってる時に、カーラがちょっとおかしいなと思うねん。この人こんなに寒いのに息が白く出ていないとか、うん、握手をした時にこの人死んだように冷たい手をしているわとか言って。
なるほど。
伏線が張られてんねんけど、正直そんな伏線どうでもいいやろっていう。っていうか、そのサイボーグなんやねんっていう。何やそれはっていう。
すごいな。
んで、俺はそこでの選択をちょっとミスってしまって、
うん、
サイボーグたちにインディゴチルドレンを奪われてしまうねやんか。
なるほど。
で、その後、なんか、うん、サイボーグに殺されようとしたところをなんとか逃げ延びて、うん、カーラと共に、地下組織に潜り込むねんけど、
うん、
どうも主人公の扱い知らへんところで、
うん、
オレンジクランとパープルクランよりも先に、インディゴチルドレンを手に入れようとしていた、人類たちの組織があんねんな。
人類っていうのは、違法ってこと？
違法人間たちの。
ああ、なるほどな。はい。
そのオラクル側にもサイボーグ側にもどちらにも渡してはいけない。
うん。
そうしてしまうと人類が死滅してしまうから何とかしなくてはっていう組織に、
うん。
ルーカスもめでたく入ることになるわけ。
うん、うん、うん。
その、雪が降りしきるニューヨークやったわけやけど、
うん、
どんどんどんどん温度が下がっていったんだよな。
ほうほうほう。
で、このまま行くと、氷河期になってしまうみたいな感じやねんか。
すごいね。
で、それも要は、インディゴチルドレンの力が不安定になってるからやね、
うん。ああ、そうなんや。ほうほうほう。すごいですね、インディゴチルドレン。
インディゴチルドレン。で、ルーカスは、そのサイボーグに奪われたインディゴチルドレンを、こう、
うん、
奪い返しにやな。
はいはいはい。
その、ウィシタって呼ばれる。命の泉みたいなのがあんねんか。
うんうん。うん。
ここの説明すごい難しいな。
ああ。
なぜルーカスがクロマっていう力を手に入れられたかっていうと、
うんうん、
自分が幼かった時に、
うん、
両親は軍の施設で働く科学者やってんな。
うん、ああ、なるほど。はい。
で、軍が、まあ、いわゆる、どこかのルーカスが住んでた土地に駐屯しとったわけやけど、
うん、
その理由は 何かっていうと、
うん、
人知を超えた未知なる文明のアーティファクトを軍が見つけたからやね、
うん。
で、どうも科学者であった両親がそのアーティファクトに、
うん、
の近くで研究をしつけてたために、
うん、
ルーカス君はお腹にいる時からクロマを宿すようになってしまったわけ。
なるほど。
で、結局、インディゴチルドレンをそのアーティファクトに近づけると、
うん、
最後にインディゴチルドレンをそのアーティファクトに近づけたものが、インディゴチルドレンの力を手に入れるっていう、
ああ、なるほどね。
ことになるわけやから、ルーカス君はインディゴチルドレンを奪い返しに、そのまたウィシタって呼ばれる命の泉にアーティファクトのとこまで赴くわけやねんな。
その命の泉っていうのがその発掘したやつ
なんですね。
アーティファクト、ね。
軍が昔、秘密裏に隔離していたアーティファクト。
あははは
で、そこでこう、 最終決戦が行われるわけです
よ。おそこで
インディゴチルドレンは誰の手に渡るのかみたいな。
そっか、他のやつらもそこを目指してきてるわけですね。はいはい。
で、どうも、なんか選択肢で俺はミスったから、なんかインディゴチルドレンがサイボーグの手に渡ってしまったけど、どうも選択によっては、インディゴチルドレンを自分のところに抱えたままで進行することも可能みたいな。
もう、なるほど。そうやったら、そこ行かんでもいいんちゃうんですか？隠しとけば。
なんか、ようわからん。
え、だってそこ行ったら、
なんか理由があった。なんか、ルーカスはルーカスで、今のその異常気象を止めるためには、インディゴチルドレンの力を借りて、なんかせなあかんねん。確かに。
このままじゃ氷河期が来ちゃう。そうですね。
世界を安定させなあかんねん。
なるほど。
インディゴチルドレンパワーで。
はいはい。
で、その命の泉で最終決戦が行われるわけやねんけど、
はい。
そこであの、マルチエンディングに分かれるやんか。
おぉ。
最終的に、主人公のルーカスがインディゴチルドレンを手に入れるのか、オラクルが手に入れるのか、サイボーグが手に入れるのかで、エンディングが変わるねん。
なるほど。ちゃんと、あのね、そのサイボーグとかが取った場合。
そうそう
そう。おぉ。
で、その最終決戦がめっちゃドラゴンボールで、そこの動画をぜひ見つけたいところやねんけど。
おう。そうないんや。
めっちゃルーカスキーとかダメにやんか、はーとか言って。体中がピカピカーとか、ね、スーパーサイヤ人みたいにビュビュビュビュになったりして。
やべえ、見てえな、それ。
最後、カメハメハみたいなのですね。
そうそう。え、ちょっとその動画ないんですか？
探してあると思うねんけどな。今はちょっと見つけきれてないね。
ああ。それは見たいですね。
で、俺が進行していた、ストーリーの場合、サイボーグがインディゴチルドレンを命の泉に沈めようとしたところに、ルーカス君がやってきて、カメハメハでサイボーグを粉々に粉砕すんねん。で、その後オラクルが現れて、女刑事を人質に取って、インディゴチルドレンを渡せっていう、
はいはい。
で、ルーカスはめっちゃ躊躇すんねんな。
はあ、
で、女刑事が私に構わずインディゴチルドレンを守ってとか言うねんけど、そこでまたミニゲームが出んねやんか、上下右下とか言って。
はいはいはい。
それに成功すると、女刑事がオラクルに肘打ちをフンって当てて、銃を奪い返して、オラクルをバーンって撃つねやんか。それでオラクル死んのよ。
あれあれ
あれだけ強かった。古代マヤ文明の。
え、さっき見せてもらった動画で、あの、マトリックスやってたやつでしょ？
やってたやつが。
あかんねや、銃引っ張って。行っちゃうんや。
で、無事にルーカス君は、インディゴチルドレンを命の泉にこう、沈めることによって、世界の安定を手に入れるやんか。
おー、はい。
で、トゥルーエンディングとしては、その、ルーカスは、ルーカスがなんかすごい、花園、お花畑みたいなところでこう座ってて、
はい、
世界は平和になった。
はい。
俺は、この先、カーラと生きていくのだ。
あ、そんな感じになってんや。
カーラのお腹には、俺の赤ちゃんがいるのだ。
おほんほん。ちなみに、ルーカス君は冷たい人になってるんですよね。
なんか死んでる体の割に、なんか全然精子とかあるみたいな。
大丈夫なんですね。息は白くならないんです
けど。ならない。体も冷たいねんけど、
子供は作れるんですね。
セックスをすると、なんか子供が生まれるみたいな。
すごいですね。精子はじゃあピチピチしてるわけですね。
す
本当ですか。
そして、俺の子供もまた、俺と同じく、クロマを宿す子供になるのだ。
あ、もう決まってんねや。
だろう。命の泉、アーティファクトに近づきすぎたため。
ああ。
おそらく同じ運命を辿ることになるのだ。
なるほど。
で、でん、でん、でん、でん。で、スタッフロールが流れていって、
お
終了。
おー、なるほど。え？もしかしてその次のハードレインってやつは、
ヘビーレイン、
ま、あ、ヘビーレインってやつは、そのマーガスの子供とかじゃない。
じゃない。ヘビーレインはもうファーレンハイトとは全く関係がない。
え、それちなみに何の伏線？そのファーレンハイトのその息子も。 息子も、その、クロボン。
何の伏線でもない。
あれあれ
何の伏線でもないよ。
あわよくば続編作ろうとしてたんかそれ。
わからない。もしかしたらそうかもしれない。
はぁ、なるほど。すごいね。いや、でも、ボリューム的にすごいことになってんじゃないの、そのマルチを考えると。
でも、マルチエンディングの分岐は、最終決戦だけでしか分岐せえへんらしいねんか。
ん？
だからその、命の泉の付近で、水どもえの戦いが展開されるとこでしか分岐しなくて、
うん、
そこまでの過程で何をしようとも、
うん、
別にストーリーは変わらへんねん。
あ、そうなんや。え、その、自分、その、インディゴチルデンをさらわれたバージョンとかはあるんでしょう。でも結局、最後は変わらへんってこと。
変わらへん。
なるほど。
だから、とどのつまり、
うん、
最初に死体を隠したり、
うんうんうんうん、
警察が証拠見つけたりとか、
うん、
全部意味がないねん。
まあ、まあゲームとしてっていうことだけなの。あ、上手に逃げた運は関係ない、ね。
関係ない。
なるほどね。
最後のその戦いで誰が勝つかだけやねん、マルチエンディングの時は。
ほう。
すごいやろ、このゲーム。
すごいね。結構でも、新しい感じはするね。
最初はサイコスリラーかと思いきや、後半マトリックスやからな。びっくりしたわ。
すごいなぁ。なんやろ。あそこまでやってるとちょっと潔い感じがするよね。なんか
ちなみにあのマルチエンディングで、サイボーグたちが勝つと、
うん、
もう ルーカスとサイボーグが戦ってる時に、うん、ルーカス何のコマンドも押さずにほったらかしにしとったらルーカス負けんねやんか。ほな、
うんうん、
サイボーグがインディゴチルドレンを命の泉に沈めて、
うん、
サイボーグたちが世界を支配するエンディングになる、
うんうんうん、
で、ルーカスたちはレジスタンスとして細々と戦うねんけど、
うん、
もう多勢に無勢やからいずれ人類は滅亡するだろうみたいなエンディングになる。
あ、え、オラクルがゲットした場合は？
オラクルがゲットした場合は、うん、なんか世の中は全然いつも通りの平静を保ってたけど、
うん、
いつどこでオラクルたちが何かをし始めるかもわからない、俺はその時までに怯えていなくてはいけないのか、終わり。
ああ、なるほど。なるほど。
そんな中途半端な感じで終わり。
すごいですね。
そやろ。
おお。
びっくりするゲームやった
わ。おお。シナリオがすごいですね。なんかシステム的にはちょっと面白そうなんですね。あと分岐っていうか、その、なんていうかな。その刑事のパートとかの流れとか斬新
ですね。そう、だから最初は、ほんまになんかすごいなんか、うわ、今までにない感じのアドベンチャーゲームや、とか思ったらさ。急にマトリックスやん。しかもサイボーグって何やねん。
めっちゃ長かったしな、さっきのマトリックスのところ。
まあこのマトリックスのところの映像は、ちょっとブログに、狭くて浅いやつらのブログの方にね、
そうだね、
貼り付けておこうかなと思うんで、
欲しい、
ね、この話を聞いてから見てほしいですね。
で、どうだ、ゲームとしては面白かったんですか？
とんでもゲーでしたね。いや、面白かったよ。いろんな意味で。
クソゲーとかそういう感じじゃなくてですね。
まあでも人によってはクソゲーかな。一応嫁がずっと隣で、俺がプレイしとんのを見とったけど、
うん、
うちの嫁的には面白かったねって言った。
おー。なるほど。
だから、サイコサスペンス、じゃないと、あかんって思う人はクソゲー扱いになると思う。
あー、その雰囲気ぶち壊しの展開で。
途中のマトリックス展開を柔軟に受け入れられる人やったら、楽しめると思う。
なるほど。
で、正直このゲーム、
うん、
シナリオを知ってても、
うん、
やる価値はあると思うわ。
おー。ほうほうほうほう。
途中のマトリックス展開はぜひ見てほしい。
あれな。な。
ただそのシステム的にはやっぱ面白かったね。その時間制限タイマーが過ぎとったり。
ああ、はいはい。
あの人に聞き込みをするときとかも、
うん、
上下左右に項目があって、
うん、
時間制限メーターがビューンって減っていくんやんか。
はあはあ、
だから4つの質問を全てすることはできる。
ああ、なるほど。
そのうちのどれか2つまで的な感じやないか。
うん、
そういうシステム面白くって、どうもそういうシステムはそのままヘビーレインの方に受け継がれてるみたいなんで。
なるほど、なるほど。
ヘビーレインはとんでも展開をしないゲームであるならば、きっと面白いゲームやと思う。
そこはどうなんでしょうね。
わからない。
でもまあ、アドベンチャーゲームね。
一応。
今のアドベンチャーゲームってそういう風に進化してきてんのかな。
でもなんか、あの、アマゾン、これはアマゾンの中古で買ったんやけど、
うん、
なんかレビューとか見るに、
うん、
こういう系のゲームは、もう、ここの会社しか作ってないみたいな。
へぇすげぇな。
システム的には今まで買ってないシステムを導入していて面白かったのですが、ストーリー的には点々点みたいな。そんな感じのレビューが多かったかな。
端的にまとめ上げられてますね。そうか。なぁ。
まあ、そんな感じのゲームでした。おすすめです。
おすすめない。
まあ一応、中古で1000円ぐらいで売ってるからね。
ああ、安いですね。
ええ。
ちょっと PS2 がないんでね、うちはね。動画を探してみるしかないですね。
お前ね、動画ないかなぁ。動画ないかねぇ。ニコニコ動画やったらあるんちゃうかな。
ああ。
実況やってた人がおったと思うね。
へぇ。じゃあ、ファーレンハイトで検索してみりゃいいかな。
というわけで、まあ、今回は。
はい。
僕が、
はい。
やって面白かったゲームを紹介してきましたけれども。
はい。
どうですか？買いたくなりましたか？
いや、ならないです。あの、見たいですけどね。買いたくはないですけど。
久々にネタゲーをやったなって感じですね。
しかし、洋ゲーなのね。ネタゲーでもね。すごいね。濃いですね。
濃いですよ。
そうですか。まあ、興味ある方はね、ぜひ、やっていただければいいんじゃないです
か。まあ、やっていただければっていうか、まあ、ニコニコ動画の実況プレイを見ていただけたら、まあ、その全てがわかるかと思いますんで。
やる必要ないじゃない
ですか。やる必要はないかと思います。わざわざお金を払ってまでやる必要はないかなって。
はい。あ、でも、その、まあ、サードさんと同じアプローチで、いわゆるその、ヘビーレインにすごい期待している人は、
うん、
これを、ちょっとこう、ね、待ってる間にやってみる。
まあ、予習をしておくのも一つの手かなと。ただ多分、ヘビーレインがもし、ファーレンハイトと同じストーリー展開をするならば、ユーザーはもう、ババ切れするやろな、っていう、感じのゲームですね。
でも、どうなんでしょうね。あの、次世代機クオリティでやられると、なんか、すごいことになってたりしないですかね。
どうなんでしょう。このゲームが発売されたのが、
2006
年。
ははは。
まあ、言うても4年前のゲームやから、
お
今更マトリックス展開はないと思う。ヘビーレインでね。
あ、まあね。
でも、ヘビーレイン、そのゲーム概要とか見てたら、
うん、
本格的な、ミステリーアドベンチャーみたいな感じですよ。
おそうだね。ミステリーって言ってんのに、とんでも設定が出てくるとないよね。
まあね、古代マヤ文明って言い始めた瞬間に、あ、もうこれダメだ。要は推理小説とかでさ、この完全犯罪、どうやって犯人は成し遂げたのかって言っててさ、実は、犯人は超能力者でしたとかさ。
ねえ。
もうその上はなしやん。推理小説の。
宇宙人だとかね。
そのルールとして。
ねえ。
それを、あえてやっちゃったっていうのが、まあ今回のこのファーレンハイト。
すげえな。
全く最初のうちは、マトリックス展開を匂わしてないっていうところがミソかな。
いいですね。それでも使うの一回きりでしょう、それ、ね。あったな。
ヘビーレインはちゃんとした、ミステリーアドベンチャーに仕立て上げる、出てるはず。
はい、あ。お願いしますね。
ぜひね、プレステ3僕も欲しいんですけどね。
プレステ3でしか出ないんですかそれは。SCE さんなんですか。
いや、本来どこやったかな。でもプレステ3でしか出ないね。
ち そうなんや。珍しいですね、海外のゲームにしては。
まあ、そんな感じで、今回もそろそろ終わりにしましょうかね。
はい。
というわけで、お送りしたのは澤田信也と、
中野浦です。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
あ